はい、ごまです。言いました。今日はリクあったやつで山の牧場北海道編の読み直しと夢鬼ってやつをやります。夢鬼は長すぎるので、まあ今日は少しだけやろうかなと思っております。はい。で、ジダレス279、お茶にきたコバは今日も楽しみだと、あざっす。はい。で280、お茶にきたわともうお茶んじゃないですけど、あざっす。で281、本日は久しぶりに頭から聞かせていただきますと、新しい企画今から楽しみにしておりますと、あざっす。はい。で282、まあ新しい企画のやつはただまあ垂れ流しっちゃ垂れ流しなんですね。まあいいっすわ。で、楽しみにということで、あざっす。で282、待ってたおっちゃん、こんばんも楽しみだと、あざっす。おっちゃんじゃないですけど、で283、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです、始まるの待ってたと、あざっす。で284、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないです、あざっす、初めて頭から拝聴させていただきました、あざっす。で285、こんばんはって書いたんですけど、顔文字とともに、ね、あざっす。で286、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです、北海道の山の牧場の話は興味深いなと、これをおっちゃんの朗読で聞けるのは楽しみ楽しみと、はい。まあ以前読んでるんですけど、なんかなんだっけ、なんか書いてあったんだよな、あれどこだっけ、277番さんが書いてるんですよ、朗読テンポが速く BGM も現在とは異なるので今のスタイルで再読されるのも拝聴したいということで、そういうことです。だから一回読んでるんです、これどうやって読んだか全然覚えてないですけど。で287、おっちゃんって、坂さんシリーズってもう読んだ後知りません。で289、お茶コント今晩も楽しみっすと、あざっす。あ違うわ、288番さん、おっちゃんさんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、山の牧場北海道編楽しみです、かまど猫さんのですか、そうです。で289読んだか、あ289、今晩も楽しみだ、あざっす。で290、新しい企画って何と、あまあツイッターで散々パラ、だいぶ昔からずっと募集書きまくってましたし、ニコ動のコミュニもお知らせの方載っけたんですが、ネトラジで朗読企画の3回目、まあ、自分がやるのは3回目ですね、まあ、トータルの企画でいうと多分17、8回目とかになると思うんですけど、多分17回目ぐらいなのかな、まあ、ネトラジで怪談朗読っていうんですけど、まあ、今までまあ生で2回、まあ、1つは百物語ということで、100は1人10話で10人、出てきて読むという形でやって、第2回目は別に100じゃなくて1人1時間弱、話をいくつか読んでっていうので、何人出たんだか忘れましたが、まあ、8人ぐらいでしたかな。10人までいかなかったと思うんですけど、まあ、読むというやつがあって、で今回どうすんのっていうので、生相変わらず同じ形のを考えたんですけど、参加者が変わり映えないということで、それじゃあんま面白くないなと思ったので、録音型ということで、録音型でやります。でかつ初めて読む方とかでもいいですよっていうので言ったら、何人か初めて、ですけどやりたいですって方が、連絡してくれたんで、何人か、そこに入ってますね。で、まあ、当然まあ、読む話とかでこっちから送ってるんですけど、読んでもらいたい話はで、まあ、まだ皆さん自分もですけど録音してる最中 なので、全部来たらいついつやりますっつってやろうかなと思っております。で、291、おっちゃんさんこんばんは。とおっちゃんじゃないですけど、こんばんです。配信聞きながら仕事頑張ります。お疲れさんです。頑張ってください。で292、作家さんシリーズクトゥルフ系だからまだ読んでないかと。じゃあ読んでないんですかね。あんまり坂さんって分かんないですね、多分読んでない。で293、おっちゃんの名前は久しぶりですと。おっちゃんじゃないですけど、あざっす。で294、お茶コント、作業用に聞かせてもらいました、あざっす。はい、ということでオートストップ。じゃあ行きます。これは、あっちの世界ゾーンの100話目に、ある話で、だから自分は相当前に、読んでるみたいですが、覚えてませんが、でも確実に自分それあっちの世界ゾーンは1000話読みっていうのをやったので、まあ読んでるはずです。それを久々、まあ、再読するということですね。内容はある程度自分知ってますが、まあ、文章の形で読むっていうのはなかなかないので、はい、行きましょう。山の牧場北海道編っていう題名の話です。かまど猫さんのお話です。これは今を遡ること14年前、私かまど猫がリアル厨房2年生の時に遭遇したちょっと不可解な出来事の記録である。当時の私には高校受験に備えて家庭教師の先生が週に2日ほど家に来てくださっていた。これがロングヘア、黒髪、色白、眼鏡っ子で、おまけに病弱とかだったら、おそらくリア中の私は、けだものと化し、フランス書院の小説を地で行くようなことをしたかもしれないが、なんせリア中者である。リア中オスである。世の中はそんなうまい具合にはいかないわけで、当然男性であった。ある日、私の趣味嗜好を半年の間に大体把握していた先生より一つの提案がなされた。この問題が解けたらうんぬんというよくある話である。ただ普通と違っていたのはそのうんぬんの部分だった。これがまあ常人なら遊びに行くとか小遣いもらえるとかそういうご褒美が並ぶところだろうが、前述した通り私の趣味は当時からかなり変わっていた。軍オタ、エロ本オタ、森と先生の大ファン、そして怪談オタ。違法わいせつビデオ収集はまだ行ってはいなかったが、自分自身のことながら書いてて全くしょうがない。緩和9代。先生のぶら下げた人参はその怪談オタという変態人格の禁止に激しく働きかけてくるものがあった。幽霊屋敷、廃墟、これらは私の大好物である。当然のようにその説問を平らげ、厳禁なやつだという先生の皮肉にもめげず、私と先生は先生の愛車でその目的の場所へ出発したのだった。目的地は幽霊屋敷と言われている廃墟であった。すでに日も落ちた闇の中、北海道某市の高速道路につながる道路、その入り口を越えた脇道の奥にその廃墟は佇んでいた。ヘッドライトの先に浮かんだのは一戸建ての母屋と家畜舎だった。暗闇の中、ヘッドライトに浮かぶ二つの廃墟、夜ということもあり、また基本的に大変な臆病者である私は、車から降りる気も度胸もなく、その日はその場を後にした。翌日、やはり怪談オカルト好きな友人に昨晩の話をすると、皆私のへたりぶりを一通り糾弾した挙句、結論はそこに行き着いた。 俺たちも連れて行け。こうして私とおバカな友人たちはあの場所に行くこととなるのである。私が初めてあの幽霊屋敷以後牧場と故郷を訪れた週の土曜日の放課後、我々バカ一同は私の家を共闘歩とし牧場へ出撃することとなった。ちなみに参加者は私かまど猫とその友人の高王亀、おつひこ亀、平太郎亀の4人である。自転車を転がすこと1時間ちょっとで目的の場所に到着していた。明るいうちならそれほど気味も悪くないだろうと考えていた私の目論みは見事に外れていた。家でうだうだやっているうちに何かと時間を浪費してしまい、現場に着いた頃にはすでに夕焼けの一歩手前、混沌時の時間となっていた。違う、黄昏時の時間となっていた。たれそかれ、大間が時、まさにそんな風情だったと思う。彼の名作悪魔の住む家のパッケージだったよなを想像していただきたい。なまじ暗いよりよっぽど怖いのである。内心ビビりまくりながらも、今回は多人数ということもあり、せっかく来たのだからと付近を探索することとなった。とりあえず2階建ての一軒家の廃墟、以後母屋と故障に侵入することにした。外見はしっかりとしてはいたが、窓ガラスは枠ごとなくなっており、なかなかいい具合に荒れていた。内部に侵入を果たした私たちの目にまず入ったのは古い大きな冷蔵庫だった。奥に進むにつれ、やはりこの家では何かがあったと思わせるような痕跡がそこかしこに散らばって壊れていた。放置されて残されている家財道具、台所に洗ってそのまま残されていったとしか思えない食器、風呂場に残された衣類の残骸、子供部屋と思われる部屋に散乱するノートやカバンの残骸、よく聞く幽霊屋敷の風情そのままなのだった。生活臭はそのままに朽ち続けていた家。私も友人たちも2階には行けなかった。なぜって、そりゃ怖いから。すでに空は毒々しい橙色に染まり、この牧場を覆う林に最後の陽光も遮られ、ひときわ暗さを増しつつあったからだった。そろそろ帰ろうか。誰からともなくそんな声が出たとき、高尾が言った。地下室があるはずなんだが入り口がない。正直一刻も早くこの場から離れたかったのは山々だが、そう言われてみると興味が湧く。高尾の話では外から見たところ、基礎部分に一人窓がついていたので地下か半地下の部屋があるはずだとのこと。外に回ると確かに窓はあった。高尾はすでにその入り口の場所の目星もついているようだった。その場所は2階に上がる階段の脇だった。階段の裏側に入れる小さな扉があった。施錠されてはいたが、錠前がついている金具が腐っていて容易にドアは開かれた。一見するとそこはただの物置か何かしか見えなかった。そして奇妙なことに気がついた。その家は玄関先と風呂場以外はすべて板床が畳であるのに、その空間の床だけは妙に真新しいセメントが塗られていたのである。わずかながら空気の流れも感じる。高尾はその床を蹴ってみた。床は少したわんだように見えた。何か板か何かを張って上からセメント塗ってごまかしたみたいだな。そこが地下室の入り口なのだと全員が納得した。しかしながらその時の私たちにはその床板を叩き割るような装備も時間もなかった。夕闇は容赦なく迫り、私はすでにその日の分の度胸を消耗し尽くしていた。友人たちも同様だったのだろう。私たちは牧場から引き上げることにし、家路に着いた。 翌週月曜日、学校で九段の牧場の話を高王、おつひこ、平太郎と話していると、横で聞いていた A 助、B 次も行きたいと言い出す始末。結果2人を追加し、今度は早朝から装備を整えて再進行するということで話がまとまってしまった。決行日は日曜日。人数が6人で、まるで某 RPG のパーティーみたいだなと、パーティーみたいだななどと盛り上がっていた。そしてその朝は来た。北海道の11月である。朝はかなり寒い。おまけにその日は快晴、放射冷却で冷えまくっていた。にもかかわらず、朝8時にはやはり共同歩である家を出発、牧場には10時過ぎに到着していた。朝日が眩しい時間帯にもかかわらず、あの場所はなんとなく薄暗く感じられた。牧場に到着後、私は前回手つかずだった家畜舎に向かった。家畜舎の壁の上の方に日取り窓があった。自転車の荷台に上がればギリギリ私の背でも覗ける高さだったので、私は壁際に自転車を止め、荷台に上がり内部を覗いた。そこは私の想像とかけ離れた空間が存在した。中にはまるで小さな理科室のような部屋があった。床にはガラスの破片が相当数散乱し、おそらくその中身だったであろう正体不明の物体が散乱していた。私は自転車をずらし、その壁の向こう側の空間も見てみることにした。そちらもやはり不可思議な空間が広がっていた。何かはわからないが、白い粉が大量に詰まっているのである。私は友人の呼ぶ声に答え、その場を後にした。母屋の前では前回破壊できなかった地下室への入り口の板を引っぺがす道具を持参した高王とおつひこ、何に使うかわからない双眼鏡を手にした平太郎、金属バットと木刀を持参した A 助 B 次のコンビが待っていた。ここで手分けして付近を探索することが決まり、私と平太郎が2階へ、高王とおつひこは床板破壊、 A 助 B 次狂気コンビは牧草地と決まった。早速私と平太郎は2階に向かった。2階には部屋は一つしかなかった。平太郎が暗い室内を懐中電灯で照らした。その光の中に何か見覚えのある物体が見えた。円筒形の蓋のついた白い陶器のような入れ物。骨壺じゃないか、あれ。平太郎は気持ちが悪そうに言った。おそらくそうだろうと私も彼の意見に同意した。絶対に中身は見たくないとの私の主張に彼も同意してくれたので、そのまま1階に降りることにした。階段の裏側からは派手な破砕音が響いていた。高音おつひこは何かうっせきしたものでもあるのか、まるで親の仇のように床破壊に専念していた。そんな二人を尻目に、私と平太郎は狂気コンビはどうなったのかと思い、母屋を出て放牧地に向かった。すると狂気コンビが何か手招きをしているのが見えたので、私たちは狂気コンビと合流することにした。狂気コンビの話は要約するとこのようなものだった。正面の林の向こうに小川が流れている。その川との間のすすき原があるが、そこに奇妙な獣道ができている。口で説明は難しいので見に来い。私と平太郎は狂気コンビと共にその奇妙な獣道に向かった。確かに奇妙な獣道だった。普通獣道というと下草が踏み固められ地面が見えるものである。しかし狂気コンビが言うそれは明らかに異質だった。草が逆 U の字型に伸び、まるでアーチを反対にしたような形で道が出来上がっていたのである。私は携行していたガスガンに弾丸を込め、ガスボンベを接続し、試射を行い銃の作動が万全かをチェックした。当然狂気コンビも準備万端。 その獣道に侵入することにした。オムヤにいる二人にそのことを伝えに行った平太郎がこちらに戻ってくる姿が見えた。するとなぜか平太郎は立ち止まり、双眼鏡を構え始めた。私と狂気コンビは何やってんだあいつという感じで平太郎の様子を見てはいたが、突然平太郎が尻餅をついてうめき声を上げ、こっちを指さしてあたふたやり始めた。私と狂気コンビはなんだありゃと思いつつ、平太郎が指さす方向に目を向けた。平太郎の指さす先、その奇妙な獣道の入り口のところにあれはいた。冬枯れのススキの茶色い葉陰の影からこちらを伺うように見ている物体。灰色の肌、黒目だけの大きな目がこっちを見ていた。一瞬で強行状態に陥った私は子供あろうにそれに向かって銃口を向けていた。セレクターをフルオートにするとなぜかそういう動作を落ち着いていた。引き金を引いていた。振り向くと接近戦担当のはずの狂気コンビはすでに逃走、尻餅をついていた平太郎よりも向こうに行っていた。私も一段走撃24発撃ち尽くして途中腰の抜けた平太郎をひっつかみ母屋に向かって逃げ出した。母屋では先に逃げてきていた狂気コンビがぜいぜい言ってうずくまっていた。とっとと逃げようという彼らの意見には賛同なので、床破壊中の二人を呼びに行くことにした。その前に私を見捨てたこいつらに BB 弾のシャワーをプレゼントしておいた。だが結局怖いんで4人で階段まで移動。この辺がヘタレである。階段のところに行くと早速高尾とおつひこに先ほどあったことを話し、とっととこの場から立ち去ろうというと高尾おつひこの様子もおかしい。見ると入り口を塞いでいた板は取り払われていた。そしてその穴を覗いてさらに驚くこととなった。穴がとてつもなく深いのである。しかも階段なんてものではない。まるで土管を斜めに刺したようなそんな穴がぽっかりと開いていた。こうはここは普通じゃない、マジ引き上げようと心なしか青ざめた顔で言った。私たち6人はこうしてその牧場から逃げ出した。結論から申し上げてこの話に決着はつかないと思う。あれから14年の歳月が流れ、あの牧場も今はない。今となってはあれが何だったのか知る術はない。最後にあの牧場を知っていた第三者のお話をいくつか記しておく。私の父の話。高速道路建設中、ちょうどその牧場の廃墟があるあたりに飯場が置かれていた。当時父は石油会社に勤めており、その現場の重機に燃料を運んでいた。昼休み、現場の作業員などが木陰などで昼寝をする姿をよく見たそうだが、作業員の人たちが決して近づかない場所があった。それがあの牧場だったそうである。父は木陰だったこともあり、よくそこにタンクローリーを止め昼寝をしていたらしい。そんなある日、現場監督さんからよくあそこで平気で寝られるなと言われ、なんでそのようなことを言うのかと聞き返すと、現場監督さんはあの家の上にはどんなに晴れてても絶対真上に雲が浮いている、みんな気味悪がって近づかないのにあんたは堂々と昼寝までしていい度胸だと作業員の間で話題になっていたと。父はそれ以後燃料を配達に行くときに注意してその家を見たが、確かに雲が浮いていたとのこと。以後そこで昼寝することもなかったそうだ。元不動産屋の話。叔父の友人。あの家で起きた事件は表向き一家心中ということで処理はされているが、実は 父親が錯乱し家族を殺害した後首を食ったというのが本当らしい。またあの物件を扱った不動産屋がある日を境に社員の姿が見えなくなった。詳しくは知らないが、社員や社長や社員のほとんどが死んだらしい。まあ偶然かもしれないけど、この不動産屋の社員や社長が亡くなったのは事実。一家心中については、私が14年前図書館で調べた際は確かに記事があったと記憶はしているが、再度検索した結果どういうわけか見つからなかった。地元での噂、あの辺り、牧場の辺りで鉄砲を持った自衛隊の人を見たことがある。何やってたんだろう。閉鎖された北海道のオカルトサイトの書き込み。後日談、私と平太郎。あの時銃で撃っただろ。あの弾はみんなあの変なのに当たる前にまるでガラスか何かに当たるみたいに弾かれてた。でペイント弾のインクがガラスに当たったみたいに空中で下に垂れてってるの見たんだよ、俺双眼鏡で。窓ってさ、みんな壊されてて雨戸なんかもされてなかったよな。じゃあなんで俺たち2階に行った時懐中電灯なんかつけたんだろう。暗かったよな。私と皇后。私がそういえばなんで家畜舎の中見るのにわざわざ自転車の荷台なんかに上がってわざわざ日取り窓から中覗いていたんだろうという問いに、お前忘れたのか、あの小屋出入り口らしいところどこにもなかったじゃん。以上、山の牧場北海道編っていう話でございました。で、ジーダレス読み、295、あっちの世界ゾーンのやつか、懐かしいなと。かなり前の話ですね。で296、おっちゃんミサイル来たと。よくわかんないです、何がミサイルなんだかわかりませんけど、とりあえずあざっす。で、297、おっちゃんの匂いを感じて開いてみたらやっぱり来てた、お茶コンと。おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で298、山の牧場北海道編って長いですけど大丈夫かと、まあ、こんなもんですね、短いです。で、299、イサムさんこんばんちゃんと。はい、こんばんちゃんです。大ネタやるんですか、ワクワクテカテカでやんすと、まあ、これで終わりなんですが。で、300、登場人物を単なる ABC にしないところとか書き方がうまいなと。おお、なるほど。で301、こんばんは、初めて生で聞きますと、あざっす。はい。で、302、久しぶりにお茶の放送を拝聴させてもらっています。最近、うちの娘にお茶の録音を聞かせると、ムッとした顔で私を睨むようになりましたと。何を聞かせてんだって話ですよね。どう考えたって、困りますよね。はい。ムッとした顔で私を睨むようになりましたって、何聞かせてんだてめえっていうことなんじゃないですか、これ。やだろどう考えても、うん。で、303、ジャンバーは出遅れた、今から聞かせていただきます、ちなみには初聞きですと。まあもう初聞きじゃないと思いますけど、まあ、とりあえずあざす。で304、かまど猫さん、自分も吸血鬼的な何者かだと思いますと。うん、吸血鬼的な何者か、うん、ちょっとよくわかりません、すいません。で、305、北朝鮮日本海にミサイルぶち込んでます、今日ミサイル情報。うん、 あ、おっちゃんミサイル来たっていうのは何、あのミサイル飛んできてるよっていうことを言いたかったってことですか。あ、おっちゃんミサイル来たっていうと自分のなんかミサイルみたいな、よくわかんないですけど、かと思いました。で306、うーっちゃんにくよみありがとさんですと、もうちゃんじゃないですけど、あざっす。で307、そこまでで話が終わっているのか、後日談がもっと不思議怖い話だったな、この後はどこかに上がってないんだろうかと、わかりません。で308、お兄様コント、まあお兄様じゃないですけど、こんばんはです、あざっす。で数字、夢鬼っていう話がありまして、これがですね 1,2,3,4,5,6,7 7つに分かれてると、まあ、7ページ分あるわけですね。でその中で 1ページ1ページが、あ、長いやつだと30分はかかんないかな、30分かかんないぐらいのやつがボコボコボコっとあるわけですね。なので、一気にはこれはちょっとさすがに今日はやるつもりないので、どうしようかな、まあ一つずついきますわ、7つ分かれてるやつを一つずついきます。で、いきましょう。ねえ、夢鬼って知ってる？この一言から全てが始まった。その当時俺はまだ小学5年生、元気のいい普通の男の子だった。いつものように放課後の教室で仲の良い友達と喋っていた。友達を仮に ABCDEF とする。男は ABC と俺の4人、女は DEF の3人。いつもこの7人で遊んでいた。他愛のない話をみんなでしていると急に D が口を挟んだ。ねえ、夢鬼って知ってる？その瞬間みんなの顔から笑顔が消える。夢鬼ってあの怖い話のやつだろ？みんな知ってるよ。よく小さい時に悪いことをしたらお母さんに夢鬼さんが来るぞって怒られたもん。うんうん、俺の家もそうだった。夢鬼というのは俺の地域に伝わる怖い話だが、実態は何もわからない。ただ夢の中に怖い鬼が出てくるということだけしか聞かされていなかった。それだけでも小さい時は恐怖を感じていた。その夢鬼がどうしたの？E が D に質問をする。いや、 E が言わなくても俺が言っていただろう。なぜならば夢鬼というのは俺たち子供にとって恐怖でしかない。怖い話をする時でもまず夢鬼という言葉は出てこない。夢鬼という言葉を言うだけで親にひどく怒られる。子供が口にしてはいけないことのようだった。だからなぜ急に D が夢鬼と口にしたのかが気になった。夢鬼が何なのかが分かったんだ。 D はそう言うと得意げに1枚の紙と1枚の写真をみんなの前に出した。その紙と写真はひどく汚れていて最近のものじゃないことがすぐに分かった。その紙は何だ？当然のように A が D に聞く。これは夢鬼について書かれている紙。前に図書館に行った時に本の間に挟まってたんだ。この写真と一緒にね。 D はその紙と写真を図書館で見つけたらしい。俺たちの地域は大きく分けて3つに分かれている。 そしてその3つの地域の中心にこの図書館はある。図書館はこの1つしかない。なので大概の本はそこで皆借りている。 D は読書好きだったからよくその図書館に通っていた。そしてその紙を指差しながら D は説明を始めた。まず夢鬼っていうのは夢の中で鬼ごっこをすることなんだって。鬼は最初から夢の中にいて、その鬼に捕まらないようにみんなで逃げる。そして捕まった人が次の鬼になる。それを最後の一人になるまで続けるんだって。皆が思わず吹き出す。夢の中でみんなで鬼ごっこ？そんなの普通に考えて無理だろ。夢は一人でしか見れないんだし。予想していたものよりもあまりに違ったため、みなしばらく笑いが止まらなかった。夢鬼の正体ってただの鬼ごっこなのかよ。なんでそんなものに今まで恐怖を感じてたんだ。なんだかバカバカしくなってきたな。そんなこと言うなら実際やってみようよ。 D は少し怒った口調で言った。やるって言ったってさ、どうやるんだよ。みんなで同じ夢なんて見れるわけないだろう。 B が口を挟んだが、そんなことは関係ないと言わんばかりに D が説明を続けた。ちゃんと最後まで話を聞いて、ちゃんとした手順を行えばできるんだよ。ほら、この紙に書いてあるでしょ。そう言って紙に書いてある手順を読み始めた。1、鬼ごっこをする場所を決める。2、決めた場所を特定できるものを用意する。住所が書かれているものや写真などでも構わない。要は特定できればよい。3、その特定できるものを参加者全員に配る。4、その裏に自分の名前を書く。簡単に消えないようなもので書く。絶対に自分の名前は自分で書かなければならない。5、深夜12時にそれを枕の下に敷き、夢鬼さん、夢鬼さん、私と鬼ごっこをしてくださいと唱えて目を閉じる。書かれていたのはこれだけだった。へえ、意外に簡単なんだな。もっと難しいことをするんだと思ってた。 C が興味を持ったように口を挟んだ。でしょ、簡単でしょ。これなら私たちにもできそうじゃない。面白そうだからやってみようよ。 D が笑顔で言う。でもさ、みんなでやるんだろ。途中で怖くなってやらないやつとかいるんじゃね。寝るときなんてみんな自分の家にいるんだし、やるからにはみんなでやらないと面白くないじゃん。 A が俺は怖くないぜと言わんばかりの口調で話した。だから私に考えがあるのと D が答える。来週学校でお泊まり会の行事があるじゃない。その日にみんなでやろうよ。それなら卑怯なことはできないよ。みんないるんだし。それなら文句はないでしょ。そう、俺たちの小学校には小学校5年生になるとお泊まり会という行事がある。それはみんなでご飯を作ったりレクレーションをしたり、夜にはグラウンドでキャンプファイヤーなどもやる。5年生になってからの一番楽しみな行事の一つだ。それなら文句はないな。よし、やってみようぜ。面白そうだ。初めてみんなで一緒に過ごす夜、その夜にあの夢鬼をやる。それだけで俺は楽しみで仕方なかった。じゃあ決まりだね。場所はこの学校でいいよね。この写真に写っているのも学校だし。私が写真を撮ってみんなに焼き回しするね。D は笑顔で準備係を買って出た。その時今まで口を出さなかった F が口を出した。この写真に写ってる学校って隣町の中学校だよね。 私見たことあるから。そうだ、確かに隣町の中学校だった。俺もその中学校は何度か見たことがあるから間違いない。そしてその写真の裏を見たら、あ、名前が書いてある。その写真の裏にはちゃんと名前が書かれていた。ということはこの紙と写真の持ち主は以前に夢鬼をやったということか。これは本当に楽しみだな。当日ちゃんとみんな来いよ。あと D、 写真は親にバレないようにしろよ。 A がニヤニヤしながら D に言う。わかってるよ。もしかしたら親は夢鬼の正体を知っているかもしれないしね。大丈夫、ちゃんと見つからないようにするから。 D は自信満々に答えた。それから俺たちは早くお泊まり会の日が来ないかと待ちわびていた。そしてついにお泊まり会の日がやってきた。みんな同じクラスだったため寝るところはみんな一緒だった。男と女が一緒に寝るのはどうかと思うが、まだ小学生だ。変なことはまず起こらないだろう。そして寝る時間になり、12時前に俺たちはみんなを起こさないように静かに D の布団に集まった。これから夢鬼をやります。はい、まず写真、ちゃんと裏に自分の名前を書いてね。俺たち7人は D に言われた通り自分の名前を油性マジックで写真の裏に書いた。そしてそれを自分の枕の下に敷く。そして12時に、この時俺はこれから起こる本当の恐怖などまだ知らなかった。ただの好奇心だけだった。みな一斉にあの言葉を唱える。夢鬼さん、夢鬼さん、私と鬼ごっこをしてください。そう唱え、みな目を閉じた。ついにあの夢鬼が始まった。以上、夢鬼の1でございました。で、次行く前にジータですよ。309、夢鬼、また長い古典をと。長いです、長いっすねって書きましたもん、うん、最初リークされた時ツイッターかなんかで来たような気がしますけど、うん、これはまた長えなと、うん、思いましたけど、まあいいですで、310、夢鬼懐かしいな、好きな話だったはずなのに内容結構忘れてるから楽しみと。おー、なるほど。で、311、おっちゃんの録音でこの話を聞いた記憶があるな、かなり長かった気がすると。俺はこれを読んでるのか。俺は忘れてる、完全に忘れてる。だからいいです、もう読み始めたし。俺はこれを読んでるのか。また出たか、読んでる話をまた読むという、はい、いいです、もうしょうがない。で、312、こんばんは、初めてレッスンします、あざっす、夢鬼は好きな話なので聞けて嬉しいですと。あざっす。で、次、夢鬼の2、続きです、いきます。ここはどこだ、やけに暗いな。あ、ズボ。俺は不意に冷たい何かに片足を突っ込んだ。和式のトイレだった。うわ、汚ねえ、最悪だよ。とりあえずここから出よう。俺はトイレのドアを開き外へ出る。 その先は廊下だった。そのトイレの扉の上には男子トイレと書かれていた。この景色見覚えがある。俺たちの学校だ。俺たちは夢鬼をやることに成功したんだ。でもなんでだ。明かりがなさすぎる。そして静かすぎる。夜の学校ってこんなに暗くて静かなのか。それよりもみんなはどこにいるんだ。そんなことを思いながら夜の学校の中を進んだ。カツンカツン。その時階段から誰かの足音が聞こえた。誰だ。俺はビビりながら声をかける。よかった、私一人じゃなかったんだ。そう言ってきたのは E だった。俺、他のやつには会ったか。 E、 いや、まるまる、俺の名前が初めて。本当にこれ夢の中なのかな。なんかすごい怖いんだけど。俺、夢にしてはすごいリアルだよな。でもいつもの学校と雰囲気が違いすぎる。そうだ、お前最初どこにいた。俺はあそこの男子トイレだった。いい。私は2階の廊下からだったよ。そして階段を降りてきたら丸々がいたの。どうやらみなスタート時は別々のところかららしい。ということは他の奴らもどこかにはいるということか。俺、まずみんなを探そう。そして鬼がいるかもしれないから静かにな。いい。うん、わかった。でも丸々、さっきでかい声出してたよ。まあいい、これからは静かにだ。さっきの声で誰か気づいたかもしれないしな。俺とEは静かに進んだ。内心ビビっていた。本当にあの夢鬼をやっている。正直怖い。今さらながら後悔もしていた。でも隣のEはもっと怖いはずだ。だから男の俺がしっかりしなくては。ねえ、鬼って誰なんだろうね。鬼は最初からいるって言ってたじゃん。あれって私たちではないってことだよね。E が小声で俺の耳元で話した。俺、ああ多分な、最初の鬼は俺たちではないだろうな。最初の鬼には捕まりたくないな。誰だかわかんないやつになんか。 E、 私も絶対最初だけは嫌だ。そう二人で決意し、暗い学校の中を進んだ。進むと玄関が見えてきた。外に出られるのか。そう思い扉を開けようとする。俺、ダメだ、開かない。ここもダメ。じゃあ窓とかは。玄関の扉、廊下の窓、すべてを試したがどれも開かなかった。カンカン。試しに辺りにあった消火器などで割ろうとしたがびくともしない。割れても夢の中だから問題ない。そう思い試したがダメだった。俺、ダメだ、開かないし割れない。俺たち閉じ込められたかもしれない。そう言うと E は泣き始めた。 E は最初から乗り気じゃなかったみたいだし、仕方なく参加した程度だろう。俺、大丈夫、鬼ごっこが終われば出れるよ。だから最後まで頑張ろう。 E、 そうだね、ただの鬼ごっこだしね。所詮夢なんだし。なんで泣いてんだろう私。よかった泣きやんだ。そう、これはただの夢。鬼ごっこが終わらなくても目が覚めれば終わる夢。何をそんなに怖がる必要がある。 そう思っていた時、遠くの廊下から足音が聞こえた。だんだん近づいてきている。しかも走ってきている。誰だ、あいつらの誰かか。でももしかしたら鬼かもしれない。しまった、さっき窓を割ろうとするときでかい音を立てすぎた。今さらながら失敗に気づく。
俺
いい、とりあえず隠れるぞ。あいつらの誰かかもしれないけど鬼かもしれない。姿を確認したら声をかけよう。
いい、
うん、分かった。俺とイーは玄関に置いてある掃除道具が入っているロッカーに身を隠した。ロッカーの隙間からちょうど玄関が見える。玄関は月明かりのおかげで他のところよりも明るい。だから姿が確認しやすい。
カツンカツン、
誰かが近づいてくる。もうすぐそこまで来ている。
カツンカツン、
人影が見えた。思わず声を上げそうになったが必死に自分の口を手で押さえる。イーも同じ行動をしていた。
カツンカツン、
近づいてくる。そいつはあいつらじゃなかった。いや、あれは人間なのだろうか。姿は人の形をしているが全身が真っ黒だ。廊下などだったら見えないかもしれない。月明かりのおかげで姿が確認できた。
カツンカツン、
そいつはなおも近づいてくる。そして俺たちが隠れているロッカーの前に立ち止まった。そいつと目が合った気がした。だがそいつの目は目と言えるものじゃない。目の部分が空洞になっている。わかりやすく言うと影だ。自分の影が目の部分だけ影になっていない。つまり目の部分だけが黒くなく何もない。大きさは拳一個くらいだろう。そんなやつが今俺たちの目の前にいる。
何なんだこいつは。
もう恐怖でしかなかった。その時、おい誰かいないのか、遠くから誰かの声がした。そいつはその声に向かって走り出した。一瞬の出来事なのにとても長く感じた。もう汗どころか失禁していた。だってまだ小学生なんだ。いや、小学生じゃなくてもあれは怖いだろう。俺、
いい、まだ出るな。近くにいるかもしれない。まだだ。
もう恐怖で言葉が出ないのだろう。間違いない、あいつが鬼だ。夢鬼だ。俺たちはとんでもない遊びをしてしまったらしい。早く夢が覚めてくれ。今はそう願うしかない。
あんなやつが鬼。
あいつから逃げることがどれだけ怖いことか。たとえ夢だとしても怖すぎる。そう思いながらロッカーにいた。
ああ、なんだお前、来るなよ、こっち来ん。
遠くで誰かの叫び声がした。誰だろう。誰かがあいつに捕まったのかな。でもあいつが鬼じゃないなら別に。他のやつは知っているやつなんだから。その時はそう思っていた。
以上、夢鬼の2でございました。で、次行く前にジータレス読み、313、おちゃんコント、おちゃんじゃないですけど、こんばんはです。今の音何、すげえ音しなかった、キーみたいな音、あーなんか音した気がしたけど何の音かわからんで、314、読んでないと思ってたんですか、そっちの方がびっくりですよと。びっくりですよ、あー俺これ読んだんだ、いつ読んだのこれてか自分ね、大して調べないのも良くないね、調べればよかったの、俺これなんか全然読んだ気がしなかったんだけど、これ俺いつ読んだんだろう、これ書いてあるかな、夢鬼って、もしかして夢鬼こんな長いぐらいだから、ああ読いつ読んだんだ俺は、夢鬼ってどっか書いてあるかな、ファイル名に、それぐらい確認しろって話だよな、ファイル名に書いてたら、ああまあ時間かかるからやりませんけど、もう分かんないんで、で315、最近かぶりが多いねと、久しぶりのものだから全然 OK だけど、どうせかぶるなら読む順番間違えたパンドラあたりをかぶってもいいのかもねと。パンドラ、まあ、それはね、読んだのはさすがにわかる、読む順番あれ間違えたんだっけ、ああ間違えたな、うん、間違えたけど、なんか入れ替えてなんか出したりとかできないですか、わかんねえや。で、316、長い方が作業用としてはありがたい、ひたすら長時間運転だからと、うん、まあ作業用としてはそれはね、長い方がいいでしょうけど、うんで317、もう寝ちゃうけどおっちゃんこ、これみんな言ってるように結構最近に読んでると思う、多分1年以内に、おっさんお休みと、おっさんじゃないですけど、うっそ、もう俺全然覚えてないぞ、1年以内に、じゃあ俺ファイル名に書いてるな、夢鬼って、マジかよ、いつだ俺1年以内だと、なんで俺それなのに忘れてんの、全然記憶にねえ、これ読んだのか俺、言ってよっていう、まあ、別に聞いてもないんだけど。で、318、ロッカー、女子と2人失禁、うわーと、あーやっちまっただですよ。で、319、あ夢かと、夢ですわ。で、320、まあ同じの2回読んでもいいじゃないですかと、2回どころか3回も4回も読んでるやつもあるくらいとか、もうしゃあない、もう最近かぶりまくりだな、っていうか、ちょっとツイッターでも あったんですけど、これかぶりまくりじゃないですかと、最近ね、で自分も覚えてねえから読んじゃうわけですよ、大して確認もしねえでこうやって読むから。で、リクくれる人は当然その、なんつうの、全部聞いてるわけじゃないから、それは分かんないわけでですよ、そりゃ最近聞き始めた方もいるし。で、その中でそのなんつうの、なんかそういうリストみたいのを作った方がいいんじゃないかと。で、どういう風に作ろうかっていう時に、なんかウィキみたいのを作って、もうそこに片っ端からそのもう読んだやつを題名入れてって、そのリクする前にそこを確認してもらうようにすりゃいいんじゃないかっていうのあったけど、どうなんだろうねそれね、うん、そのまず作るのが大変なのそれを、うん、そうだから、その辺ちょっとあれなんですけどね、自分もそれあるとありがたいっちゃありがたいんですけど、うん、で321、夢鬼記憶にないな、題名が違うとかと、そう、てか題名が違うとまた困るんですよね、あ
題名が違うパターンもあるかもしれない、まあ、これは同じかもしれないですけど今回のは、うん、で322ここまで来たら古典シリーズでリアルでもと、リアルはさすがにもう読んだのは記憶あるし、うん、師匠シリーズ怪物でも OK ですと、もう両方とも読んだのは覚えてるからいいです、うん、この2つはなかなか忘れないと思うんで、うん、で323おっちゃん安心してくれ、聞いた覚えないんでと、うん、もうなんつうの、聞いたことあるっていう言われてももう読み始めちゃったからもうやりますよこれだって陸あったんだもんこれで、324夢鬼に有名な話だから、おっちゃんが記憶になかったら他の方が読んだのとこおっちゃんになってるのかも、似た題名の話も多いしと、うん、ちょっとね、あの1年以内に読んだって言った方はいつだかもしご存知だったら教えてほしいわマジで。そこはあのファイル名に入れておくんで、そっちの方のファイル名にも夢鬼って書いておけば、あ夢鬼読んだってわかるから、はい、というわけでこれホラーテラーなのかな、ちょっとホラーテラーだけ少し見せてください。ホラーテラー夢鬼しかも最近でしょ、1年以内とか言ってたよね。1年以内こんなん読んだっけ、こんな長いやつ。ダメだ、わからん。はい、はい、わかりません。すいません。で、325、今のおっちゃんに今この話を読んでほしいっていうタイミングもあるから、再リクエストの再朗読でもいいと思う、ずらっと。はい。はい、すいません。はい。ちょっと再読多すぎる気がしないでもないですね。で326、夢鬼聞いたことないな、夢十夜な、あこの題名を覚えてるよ、うん、どんな話か覚えてないけど、でも夢十夜って書いてるなんか題名のやつはなんか読んだ気がする、うん。そうそう、夏目漱石のやつね、これ俺読んだ気がするわ、これ記憶あるよ、題名の読み方合ってるか知らんけど、これは読んだ、多分ファイルある、うん、まあいいや、次いきます。夢鬼の3です、いきましょう。俺よし、そろそろいいだろう、出るぞ。俺とイーは恐る恐るロッカーから出る。よかった、誰もいない。ロッカーという密室はあまりにも暑かった。それに俺の湿気のせいもあり、匂いにも我慢できなくなって二人して気分が悪くなり、その場にしゃがみ込んだ。いや、正確には腰が抜けて立っていられなかった。俺、何だったんだあいつは。想像していた鬼とは違いすぎる。夢の中っていうのがせめてもの救いだよ、本当に。いい。うん、そうだね。でももう私やだこんなの、早く目が覚めたい、鬼ごっこなんかもうしたくない。イーは顔をぐちゃぐちゃにしながら泣いて俺にすがってきた。失禁して汚い俺なんかに、俺なんかよりイーの方が怖いんだ、俺がしっかりしなきゃ。俺、大丈夫だ、いずれ目も覚めると思うし、それに多分誰かがもうあいつに捕まった、だからもうあいつは鬼じゃないな、それだけでもマシだろ。慰める言葉がこの程度しかない。でもこの時の俺にはそれが精一杯だった。二人で重い腰を起こし、俺たちはまた進んだ。次は誰が鬼なのかはわからない、いや誰でもいいから知っているやつに会いたい、そう思いながら進んだ。
どこかの教室に入るのは危険だ。いざという時逃げられないかもしれない。俺を先頭に静かに少しずつ進み、階段を上がり2階へ進んだ。あいつ捕まったのかな。すごい悲鳴あげてたし。わからない、もうわからない、何なのよもう。誰かの会話が聞こえた。慎重に近づき姿を確認する。 B と D だった。俺。
おい、お前ら大丈夫か。
B。
うわ、なんだ、まるまるといいか。お前らこそ大丈夫か。
なんだよお前、ズボンが濡れてるぞ。
俺。
いや、正直大丈夫じゃない。ズボンのことは触れないでくれ、お願いだ。それよりもお前らは最初どこにいた。
B。
俺は最初は音楽室にいたよ。そして進んだら D に会った。
D。
私は理科室からだった。廊下に出てみんなを探そうと思ったら、まず A 君に会って、その次に B 君に会ったの。そして A 君がみんなを探そうと一人で大声で叫んでたら、 A 君の悲鳴が聞こえて、私たち怖くなって A 君を置いて逃げてきちゃったの。
そう言うと D は黙り込んだ。その代わり B が口を開く。
B。 大丈夫じゃないって何があったんだ。そのズボンも何かあったからそうなったんだろ。一体何があった。
俺と E はさっきの出来事を必死に説明した。鬼の正体、外には出られない、そして鬼は悲鳴を聞いて どこかに行ったことなどを話した。
B。 マジかよ。じゃあ A は今頃その変なやつに捕まって。
ああもうこんな鬼ごっこやだ。俺は最初からこんなことしたくなかったんだ。 D、 お前責任取れよ。
B は D に怒鳴りつけた。
D。 私だってこんなことになるなんて思ってなかったよ。みんなだって乗り気だったじゃない。私だって怖いし、早くこんな鬼ごっこやめたいわよ。
B と D が喧嘩を始めてしまった。まずい、こんな大声を出していたら見つかる。
俺。
おい二人ともやめろ、ここで喧嘩をしても何の意味もない。それにこんな大声を出していたら鬼に見つかるぞ。
まだ A が捕まったと確定してないんだ。俺はあの変なやつにもう会いたくないんだ。それにこれは夢だ。目が覚めればもう終わるんだ。
そう言うと B と D はごめんと一言言うと黙り込んだ。
よかった、なんとかまだ冷静でいられる。
でもいつまでいられるか。
俺だってまだ小学生だ。怖いに決まっている。
そう、みんな怖いんだ。
いい。ありがとう、まるまる。
そのありがとうの一言が嬉しかった。それに今は4人いる。そしてもし A が鬼になっていたとしても、あの変なやつよりはマシだ。そう思い、俺たち4人は静かに進んだ。その時、
ダダダダダダダダダ
と足音が聞こえる。向こうの廊下からか。
走ってきてる。誰だ。 A か、他のやつか、それとも
やはりさっきの大声で気づかれたか。俺たち4人は歩くのをやめ、その足音の正体を確認しようとしていた。でも廊下は暗い。確認するにはこの窓からの月明かりが必要だ。だからそれが最低限見える位置に下がり、足音が近づくのを待った。
ダダダダダダダダ、
まだ聞こえる。でも近づいてきてる。まだ姿は見えない。
そしてついに姿を現した。
うわなんだよこいつ、またあいつかよ。 A が鬼じゃないのかよ。
キャー、もう嫌、こっちに来ないで。
俺たちは姿を確認した瞬間一斉に逃げた。逃げるしかなかった、間違いない。またやつだ、あの真っ黒い姿、そしてあの目。あの恐怖が再び襲いかかる。もうがむしゃらに逃げた。後ろは振り向けない。怖くてとてもじゃないが振り向けない。息が切れるまで走った。どれくらい走っただろう。俺は無意識にどこかの教室に入った。もう走れない、息が続かない。俺はその場に崩れた。みんなはどこに行った。はぐれたか。俺は3階に上がった。そしてこの教室まで必死に走ってきた。もう足音は聞こえない。よかった、逃げられた。でも他の奴らは、みんなどこに行ったのだろう。まさか捕まったのか。落ち着け、今は体力を回復させることだけ考えろ。悪いが今はみんなのことを考えている余裕はない。自分のことで精一杯だ。俺は深呼吸をし冷静になろうと努力した。足がガクガクいっている。無理もない。こんな恐怖今まで味わったことがない。足の震えが止まるまでしばらくかかった。一応冷静さを取り戻し辺りを見渡す。この教室、家庭科室だ。家庭科室か、それなら何か使えそうなものがあるはず。なんかないか。俺は流しがついているテーブルの引き出しを開ける。取り出したのは包丁。家庭科室だから調理実習で使う包丁があった。もしまたあいつが来たらこれで。俺はもう恐怖でそんなことを考えていた。今思えばこれはただの夢。夢の中なのに、でも本当にリアルすぎる。この時の俺は夢であることを忘れていた。そして鬼ごっこであることも。あいつに捕まったら殺される。なら俺が反対に殺してやる。そのようなことを小学生ながら考えていた。このままここに隠れているか、それとも皆を探すか。隠れているのも一つの手だっただろう。だが俺はここに一人ではいたくなかった。誰もいない、暗く静かな家庭科室。俺の息遣いしか聞こえない。そして電気をつけることができない。つけたらここにいることがバレてしまう。この暗闇の中、いるしかなかった。そしてもしここに奴が来たら逃げられない。それだけで十分恐怖だった。ふと窓を見る。窓からは中庭を挟んで廊下の窓が見えた。ん？誰かが走ってる。いや逃げている。誰だ。月明かりのおかげで確認できた。 C だった。でも C 一人なのか。あ、俺は思わず窓から顔を離し隠れる。月明かりで一瞬見えた。あの真っ黒いやつだ。 C は今あいつに追われている。じゃあもう BDE は捕まったのか。いや、捕まっていたらあいつが鬼なわけない。まだ誰も捕まっていないのか。それもおかしい。一人くらいもう捕まってもいいはずだ。また恐怖で足がガクガク震える。怖い。ただの鬼ごっこのはずなのに。それより今何時だ。結構時間が経ったと思うが。俺は家庭科室にある時計を確認する。そんな、まだ12時じゃないか。そう、時計は動いていなかった。 ここの時計だけ壊れているのか。でも偶然すぎる。俺たちは12時にこの夢鬼を始めた。そしてこの時計も12時で止まっている。まさかずっとこの暗い夜のままなのか。朝が来れば少しはマシになると思っていた俺にとってそれはすごいショックなことだった。少し落ち着いてからここを出よう。もう一人でなんかいられない。そう独り言を言い、体力が回復したところで俺は右手に包丁を持ち家庭科室を出た。以上、夢鬼の3っていう話でございました。で、次行く前にジータレス読み327。タイトル近かったら鬼使いとかかなと。うん、鬼使いっていうのは自分読んだんですか。これはこれも記憶にありませんが、鬼使い、はい、よく分かりません。鬼使いっていうのは自分読んだんでしょうか。で、328。こんな長いのってつい最近心霊写真読んだでしょ、一気にと。まあ、読みましたけど、あれはちょっと無茶しすぎた。で、329。確かにおっちゃんで聞いたよ。なぜ図書館にやり方が書いた紙があったとか覚えている。愛情が誤った方向に行った結果という話だったかと。と、うん、ぶっちゃけちゃってるけどこれ、うん。で、330。猿夢じゃない、読んだのって。と、猿夢、夢ですよね。あれはまあ読んだでしょうね。猿夢は少なくとも1回は。で、331。1年以内は言い過ぎたかもしれないけど、おっちゃんの声で聞いたと思うと。まあおっちゃんじゃないんですけど、他の配信者はあんま聞かないしと。はあ、まあ、まあやってんでしょうね多分。で、332。おっちゃんなら読んでくれる、リクしたら読んでくれる、再読でも読んでくれる。それがおっちゃんの優しさ。おっちゃんじゃないんですけど、これ再読でも読んでくれるっていうか、再読なのに気づかずこいつは読むっていうことですね。気づいてたら読まないです。ああ、でも今回ちょっとあれですけどね、山の牧場北海道編は珍しく再読なの分かってて読みましたけどね。あれはまあ珍しいですけど、普段普通は読みません、基本は。で、333。鬼使いは読んでないんじゃ。青鬼使いのシリーズものですが、と。青鬼使いって自分そんなシリーズもの読みましたっけ。記憶にないです、ね。で、334。少なくとも1年以内のおっちゃん朗読での聞いた記憶はないと。で、鬼使い覚えてないのかと。鬼使い俺読んでんのか。もう分かりません。鬼使い、青鬼使いのシリーズものって俺読んでんの、いつ。いつ読んだんだよ、分かんねえよ全然。で、335。どんな話よりためらいもなくミサイルをぶっ放してくる国が怖いと。それは嫌ですよ、もちろん。で、336。しかもほんの数日前に密接な会談をしたばっかりの国の方にと。もう飽きかがんねえこいつっていう。で、337。続き気になる内容だねと。まあ、続き気になりますよね。俺も覚えてないから普通に気になるんですけど。で、338。鬼使い覚えてないのかと。鬼使い自分読んでるそうですよ。で、339。猿夢の続編みたいな感じので、カリカリってメモしてる話ならおっちゃんで聞いたことある。これは割と最近だったから1年以内だったかもと。猿夢の続編、カリカリってメモしてる話、わかんない。それだけだとわかんないな。
で、340、おっちゃん的には独量作品 DB って何ですか、とかあった方がいいのと。まあこれは再読しないためにも、なんかその読んだ作品は何なのかっていうのが、なんか題名だけでもバーって書いてあるやつは欲しいっていうか、あったら便利ですよね。とりあえずリク受けたら、あの俺読んでるっぽいですっていうのだけは言えるんで、それがまたいつかっていうのまで書いてあったら、それはもう最高ですけど、それはもう難しいでしょうから、多分とにかく俺これは読んでるっぽいですっていうのだけでも言えないとちょっときついなっていう、ちょっと最近再読が多い気がするんでね、再読ばっかだよ。で、341、俺は今は一杯のお茶が怖いですよね。まあいいですわ、もう。なんで今なんだかわかんないけど。はい。で、次。これ次がクソ長いのかな。あ、そうでもないかな。今日はこれで終わりにします。夢鬼の4で、あと5、6で缶って書いてあるやつがあるんですけど、それは次回ということで、夢鬼の4を読んで今日は終わりにしたいと思います。いきます。あ、そういえば、あ、ツイッターに、来てたんですけど、最近ニコ動にアップしてくださってる方で、まあ、自分の録音をね、ナナシさんがいるんですけど、漢数字の7に宇治と書いて、そのなんとかし、なんとかしとかの氏、氏名の氏でナナシさんがいるんですけど、がパンドラっていうのは、自分そのニコニコにアップしたものは正しい順番に並び替えてあるそうです。はい、なので正しい順番に並び替えてあるやつを読みたい場合は、そちらを聞いていただけると助かります。はい、ということで、夢鬼4に行きたいと思います。続きです。俺は家庭科室から出た。右手に包丁を持って。誰かに会いたい。一人は嫌だ。でも、あいつに会うかもしれない。ここで気がついた。最初の時よりも辺りがよく見える。でも暗いのには変わりはない。正確には目が暗さに慣れたのであろう。だからさっきすぐに B と D だと確認できたんだ。でも奴だけはすぐに確認できない。奴はこの暗さと同化している。近くに来なければ確認できない。それか月明かりでしか。そして足音だ。これからは足音が聞こえたら奴だと思った方がいいかもしれない。近づいてからでは遅すぎる。そう思いながら静かに進む。慎重に各教室も確認する。あいつがいるかもしれないから、いつでも逃げれる体勢を保ちながら。ここにも誰もいない。ここもだ。早く誰かに会いたい。そう焦りながら各教室を確認していく。そして6年3組の教室の前に来たところで、また足音が聞こえた。カツンカツン。やつかもしれない。怖くなり不意に教室に入ってしまった。しまった。もしここで見つかったら逃げられないかもしれない。大丈夫、やつに気づかれないようにやり過ごすんだ。もう教室からは出られない。出た瞬間、奴がいるかもしれないからだ。奴の足音が過ぎるまでここに隠れるしかない。ガタガタ。
そう思っていると掃除用具が入っているロッカーのあたりから何か音がした。誰だ、ここに誰かいるのか、やつか。細心の注意を払い教壇に近づく。右手に包丁を握りしめて、やつだったらこの包丁で刺す。そして一気に近づきロッカーを開ける。
うわ、なんだ、まるまるか、よかった。
ロッカーの中に隠れていて軽く悲鳴を上げたのはEだった。もう泣き疲れているようだった。体もブルブル震えている。
俺、
大丈夫だ、俺だよ。それよりもEB と D はどうした？一緒じゃないのか？
E、
うん、それがあの時私たちは1階へ逃げたの。でもあいつが追ってきて、もう捕まるかと思った。そしたら B が D ちゃんを。
俺、
D がどうかしたのか？何があった？
E、
D ちゃんをね、捕まえて盾にしたの。D ちゃんその時すごい叫んでた。でも B はそのまま D ちゃんを。
俺、
じゃあ D と B は捕まったってことか？
E、
わかんない、わかんないよ。私はその隙にここに逃げてきたの、二人を見捨てて。でも本当に怖かったの。
俺、
もうわかったよ E、 誰もお前を責めないよ。俺でもそうしてるよ。
そう言い終えたEはまた泣き出してしまった。無理もない。目の前で友達があいつに襲われそうになっているのに見捨ててしまった。すごい罪悪感なんだろう。そして恐怖なんだろう。
俺でも泣いてるよ。
その時
パタン。
なんだ、
ドアを開ける音がした。まだ距離はありそうだ。誰かが各教室のドアを開けているようだ。
パタン。
まただ。前より近い。確実に近づいてきている。
パタン。
今教室を出たら確実に見つかる。あいつなのか、それとも他の誰かなのか。
パタン。
もうすぐそこだ。まずい、このままだと見つかる。
俺、
いい、よく聞け。俺は今からこの教室を出る。この教室に誰かが近づいてきている。このままだと二人とも見つかってしまう。もしかしたらあいつじゃないのかもしれない。でもそれはわからない。だから俺が誰なのかを確認してくる。
いい、
ダメだよ、危ないよ、一緒にいようよ。
俺、
もしあいつだったらどうする？お前は足あんまり速くないだろう。それにいざとなったらこの包丁がある。だから大丈夫だ。
大丈夫、絶対また戻ってくるから。だからお前はここで待ってるんだ。
いい、うん、わかった。ちゃんと戻ってきてね、約束だよ。
俺、
うん、約束だ。
そう言い残し俺は教室を出た。廊下には誰もいない。でも、
うん、二つ隣の教室から出てきたあいつだ。真っ黒いやつだ。
廊下の窓から差し込む月明かりのおかげで見える。
やばい、逃げろ逃げろ逃げるんだ。
だが足が動かない。恐怖で動かない。
動け動け動け。
ダダダダダダダ。
やっと足が動いた。だがやつとの距離はないに等しい。このままだと追いつかれるかもしれない。俺は廊下の角を曲がったところで止まり、両手で包丁を持つ。そして奴も角を曲がってきた。
うわーって。
奴に向かって思いっきり包丁を刺す。もう恐怖で何もかもがわからなくなっていた。
やった、殺した、俺の勝ちだ。
あまりの恐怖でその場に崩れ落ちる。もう力など入らない。包丁がその場に音を立て落ちる。手がブルブル震えている。
やつは死んでいなかった。何事もなかったように立ち、俺に向かって手を伸ばしてくる。もうダメだ、捕まる、いや殺される。そう思い目をつむり、自分の顔を腕で覆い尽くした。あれ、何も起きない、何も起きないぞ。俺は恐る恐る目を開けた。奴がいない。あるのは転がっている包丁だけだった。一体何がどうなっているんだ。あいつがいなくなってる。俺は理解ができなかった。確かにさっきまであいつは俺の目の前にいた。もうダメだと思った。でも今はいない。消えたのか。手足がまだ震えている。そうだ、いい。俺はイーのことを思い出し、震えている足を叩き起き上がった。そしてイーの元へ向かう。とにかく俺は無事なんだ。多分心配しているだろう。早くイーのところへ行かなくては。イーのところへ急ぐ。バダン。教室に入り、イーが入っているロッカーに近づく。俺。イー、大丈夫だよ。俺だよ。俺は無事だよ。さっきあいつに追いかけられて捕まりそうになったけど、なんだかわかんないけどあいつがいなくなってたんだ。だからもう多分あいつはいないよ。俺が包丁で刺したから消えたのかな。いい？ねえ、聞いてる？俺はいいが入っているロッカーに向かって話しかける。だがいいは何の反応も見せない。俺の言葉が聞こえていないみたいだった。俺、おい、いいってば。俺はロッカーを開けようとする。だが開かない。中から力いっぱい開かないように引っ張っているみたいだ。いい、
いや、来ないで、こっち来ないで。
俺、
おい、いい、俺だってば、開けろよ、なんで閉じこもってるんだよ。
さらに強くロッカーを引っ張り開けようとした。いい、
いや、あっち行って来ないで。
俺の声が本当に聞こえないのか。俺、
だから俺だってば、いい加減にしろよ。
思いっきり引っ張った。するとロッカーは開いた。いいが叫んだ。
じゃあ来ないで。
俺、
なんでだよ、俺だよ、まるまるだよ、おい、いい。
俺はいいの肩を掴んだ。パッ。俺はその瞬間に目が覚めた。
ここは、みんなで寝ていたところだ。
みんなまだ寝ている。
やった、夢から覚めたのか。
でも服は汗でぐちょぐちょになっていた。枕も涙で濡れていた。そしてズボンは濡れていなかった。よかった。
そうだ、時間は今何時だ。
時計を見ると朝の6時頃になっていた。辺りも明るくなっていた。一応自分のほっぺたをつまみ確認する。
痛い。よかった、もう夢の中じゃないんだ。
そう思い安心し、また眠りに入った。
パンパン。
はーい、皆さん朝ですよ。よく眠れましたか。はい、起きてください。先生の声でまた目が覚める。先生の顔を確認する。クラスのみんなの顔も。
よかった、これはもう夢じゃない、現実に戻ってきたんだ。
そう思い心から安心した。
はい、皆さん、まずは顔を洗って目を覚ましましょう。朝ごはんもありますから、それを食べたら体育館に集合ですよ。
あれ、いいちゃん、いいちゃん、起きてください。いいちゃん。先生がいいのところへ行き揺さぶる。
いいがまだ起きていない。他のみんなは起きているのに。
仕方ないか、俺もまだすごく眠い。夢の中の出来事だったのに体が疲れている。本当に逃げ回って
鬼ごっこをしたような感覚だ。
しょうがないですね。イーちゃんは少し寝かせておきましょう。はい、皆さんは布団を片付けて、早く朝ごはん食べて。
俺たちは自分の布団を片付ける。
そうだ、写真。
俺は枕の下にある写真を手に取る。
あれ？
名前が書いていない。
確かに昨日の夜書いたのに。
写真の裏に書いたはずの名前が消えていた。
俺だけかな。
そう思い、 E 以外の5人、 E はまだ寝ているからにも確認する。皆の写真からも名前が消えていた。
D。
ねえ見て、この写真からも名前が消えてる。前はあったよね。
それは最初に D が皆に紙と一緒に見せた写真だった。
確かに前はちゃんと名前が書かれていた。
でも消えている。
なんでだろう。
いいのも消えているのかな。
俺たちは写真をカバンにしまう。そして顔を洗い、朝食を食べる。
夢鬼を行った俺たち6人、 E はまだ寝ている、は一緒のところで食べた。そして昨晩の夢鬼のことについて話す。
A。
いや本当に怖かったな夢鬼。でも今思うと面白かったかな。俺はすぐに捕まったけど。
B。
そうだな、夢の中じゃないみたいだった。やっぱりあの後お前捕まったんだ。それにしても本当に皆で同じ夢を見れたんだな、すげえや。
C。
わかるわかる、俺は廊下で黒いやつに捕まった。でも捕まる前は誰にも会ってない。声とかは聞こえたけどね。その後に〇〇に会ってさ、声かけたのになんか逃げてって、最後は包丁で刺してくるし。でも何ともなかったんだよね。まあ夢だからか。
ちょっと待て、俺は C のことは家庭科室から見えたが会ってはないぞ。そして包丁、俺が包丁を刺したのは C じゃなくあの真っ黒いやつにだ。なんかおかしい。
D。
私は A 君と B 君と〇〇君、そして E ちゃんに会ったよ。でも B 君が私のことを。
B。
ごめんごめん、本当にごめん。でも夢の中の出来事じゃん、許してよ。でもお前が黒いやつに捕まったと思ったらお前消えたんだよ。そして俺そいつに捕まってさ、その後に C を見つけたんだ。 C はなぜか逃げてさ、追いついて C に触ったら目が覚めた。
C。
は？俺お前なんかに会ってないぞ。会ったのは丸々と黒いやつだけだ。
D。
私は真っ黒いやつが消えたのはわかるけど、私は消えてないよ、ちゃんといたよ。そして B 君に触ったら私目が覚めたの。結局鬼ってあの真っ黒いやつだけだったのかな。でもそれって何かおかしいよね。 F ちゃんは誰かに会った？
F。
私は最初1年1組の教室からだったの。すぐに教室を出たらみんなの言ってる真っ黒いやつがいたの。怖くて動けなくて、捕まったと思ったら真っ黒いやつが消えてて、その後玄関の方でガンガンって音がしたの。誰かいるのかと思って玄関に向かったけど誰もいなかった。廊下に消火器が落ちていたから前に誰かはいたんだろうけど。
待てよ、消火器で窓などのガラスを割ろうとしていたのは俺だ。そして俺と E は玄関を覗けるロッカーに隠れた。でも玄関に来たのは F じゃなく真っ黒いやつだ。
F。 そして誰かの声が聞こえたの。声の方に行ったら A 君がいて、私を見て叫んで逃げていったの。だから追いかけて、私だよ F だよって言っても返事がなくて、A 君が転んだ時に私 A 君に触ったの。そしたら目が覚めた。
A。
え？俺 F には会ってないぞ。最初に会ったのは D で、その後に B に会ったんだ。会ってしばらくしたら黒いやつに捕まってさ、でもそいつはなぜか消えた。その後 B と D と〇〇と E に会ったんだよ。 そういえば俺もその時なんか逃げられたんだよな。追いかけたら B が D を盾にして、なんでこんなに怖がってるんだって思ったよ、俺なのに。そして D に触ったら目が覚めたんだ。〇〇は誰に会ったんだ。まただ。俺は A には会っていない。 B、D、E と一緒にいた時に会ったのはあの真っ黒いやつだ。何がどうなってる。俺が会ったのは B と D と E、 そして黒いやつだけだ。それ以外会っていない。 C のことは家庭科室から見えたけど、 C には会ってない。 A にもだ。俺は最初 E に会って一緒に玄関に行ったんだ。外に出ようとして廊下の窓とかも割ろうと思ったけど無理だった。玄関の戸のガラスも割れなかった。そしたら誰かが走ってくる音が聞こえてさ、怖くなって E と一緒にロッカーに隠れたんだよ。ロッカーの中から覗いたら真っ黒いやつがいてさ、そして誰かの声がして、そいつどこかに走っていったんだ。その後ロッカーから出て2階に行った。そこで B と D に会ったんだ。 B と D と E と一緒にいた時にまたあの真っ黒いやつが来て。 A、 だからそれは俺だって。は大声が聞こえてそこに向かったらお前らがいたんだ。なのにお前ら逃げるんだもん。 D、 ちょっと待って、その時私たちが見たのは A 君じゃなくて黒いやつだったよ。そして私そいつに捕まったんだもん。〇〇君はその後どこに行ったの。俺は3階に逃げた。そして家庭科室まで逃げたんだ。そこで包丁を手に入れたんだ。その後いろんな教室を見て回って、そうしたら足音が聞こえて怖くなって6年3組の教室に入ったんだ。そしたらそこに E がいたんだ。でもドアを開ける音が廊下から聞こえて、だんだんその音が近づいてきて、もしあの真っ黒いやつだったらこのままだと二人とも見つかるかもしれない。そう思って E に調べてくるからここで待ってろって言って教室を出たんだ。教室を出たら近くの教室からあの黒いやつが出てきた。だから逃げた。そして捕まったら終わりだと思ってそいつに包丁を刺したんだ。でもそいつ死ななくて、もうダメだと思ったらそいつ急に消えたんだ。C、 それ俺だよ。俺あの黒いやつが消えた後誰かいないかって教室を調べて回ったんだよ。6年1組の教室を出た時に廊下に〇〇がいたんだよ。声かけても返事しないし、なんか逃げるし、やっと追いついたと思ったらいきなり包丁で刺してくるし、そしてお前に触ったら目が覚めたんだよ。なんだ、みんな言ってることが違う。どうなってる。F、 〇〇くんはその後どうしたの。俺はその後 E のところに戻ったよ。あいつロッカーに隠れてたんだ。でもあいつ声かけても返事しないし、なかなかロッカー開かなくて、やっと開いたと思ったらあいつ何か叫び出してさ、そして E に触ったら俺も目が覚めたんだ。 D、 ちょっと待って、さっきからみんな言ってること違くない。みんな嘘をついてんの。 A、嘘なんかついてねえよ。俺は本当のことしか言ってねえよ。みんながあーだこうだと喧嘩を始めた。俺も嘘など言っていない。多分みんなも嘘は言っていないだろう。じゃあなんでみんな言ってることが違う。一つ確かなことはみんな学校にいて夢鬼をやったということだ。ここで話を整理しよう。まず A は最初に D に会い、次に B に会った。その後に黒いやつに襲われた。そして黒いやつは消え、俺と B と D と E に会った。その後 D に触り目が覚めた。 B は最初に A と D に会った。だが A は黒いやつに襲われて A とははぐれた。そして次に俺と E に会う。4人で黒いやつに追われ、そして D を盾にした。そうしたら D は消え、黒いやつしかいなくなった。そして黒いやつに捕まったら黒いやつは消えた。その後 C に会い、 C に触って目が覚めた。 C は最初に黒いやつに会った。黒いやつに追いかけられ捕まる。そして黒いやつが消え、各教室を調べている時に俺に会う。その後俺に包丁を刺されたが無傷。そして俺に触り目が覚めた。 D は最初に A に会う、次に B に会い、 A が黒いやつに襲われ、 A とはぐれる。その後俺と E に会い、黒いやつに追われた。そして B に盾にされ黒いやつに捕まる。だが黒いやつは消え、 B だけがいた。 B に触り目が覚める。 E は最初に俺に会う、その後二人で玄関に行き黒いやつに会う。そして B と D に会い、また黒いやつに会い、 B と D が襲われている隙に6年3組の教室に逃げ込んだ。そして俺にまた会い、俺が黒いやつに襲われ戻ってくるまでにそこにいた。その後はわからない。早く目が覚めてくれればいいが。 F は最初にあの黒いやつに会った。そして捕まったと思ったら黒いやつは消えた。その後 A に会い、 A に触ったところで目が覚めた。そして俺、最初に E に会い、その後玄関に行き黒いやつをロッカーの中から見た。その後 B と D に会い、黒いやつに追われる。家庭科室まで逃げ包丁を手に入れ、各教室を見て回る。6年3組の教室に E がいて、教室を出たところでまた黒いやつに出会う。追いつかれ、黒いやつに包丁を刺したが死ななかった。そして捕まる。すると黒いやつは消え、 E のところへ戻る。そして E に触り目が覚めた。以上だ。待てよ、考えろ。考えるんだ。分かったことは、黒いやつに捕まると黒いやつはその場から消える。捕まった後に誰かに触ると目が覚めること、これは皆同じだ。そして捕まった後は自分の声が人には聞こえないらしい。また誰かを見つけ近づいても逃げられる。もしかしたら黒いやつに捕まると自分も黒いやつになってしまうのか。よく考えればこれは鬼ごっこなのだ。鬼に触られればその人は鬼になる。鬼ごっことはそういうもの。鬼になると黒いやつになってしまうのか。ということは本人だけ自分が黒いやつ、鬼になったことを知らないで追いかけていたのか。話を聞く限りそういうことだろう。黒いやつが鬼、それは間違いない。そして自分が鬼から鬼じゃなくなったとき目が覚める。そう考えれば辻褄が合う。待てよ、でも鬼は最初からいると D が言っていた。俺たちの他に鬼がいたはずだ。最初の鬼が。俺はもう一度皆の話を聞き考え整理した。最初の鬼は F が会った黒いやつだった。なぜならば誰も F のことは見ていないから。そして鬼になった順番は A、D、B、C、そして俺、最後は E だった。 E が最後の鬼になったのだ。そして E はまだ眠っている。もしかして。俺は E の元へ行く。おい E、 起きろ、起きるんだ。ダメだ、いくら声をかけても揺さぶっても起きる気配がない。みな鬼になってから誰かに触り目が覚めている。だが E はまだ目が覚めていない。まさかまだ E は夢の中で鬼ごっこをしているというのか。捕まえる相手が誰もいないのに。その時 E の枕元から写真が少し見えていることに気がつく。そして俺はその写真を手に取り裏を見る。ある、名前が書いてある。 E の名前が。 E の写真にはちゃんと名前が書かれていた。俺たちの写真からは消えているのに。以上、夢鬼4でございました。
ということで、ジダレス読み。342、一杯のお茶が怖いっていうのは、まんじゅう怖いの、まあ、有名な最後の部分ですね。で、343、いい話や、嘘つきクイズみたいになってると。てか、途中であんたら喋ってて気づかんのっていうところがありますけど、小学生ですから。うん、で、344、さあ、次々と、まあ、次回ですね。はい、もう12時半ということで、普通に明日仕事ですんで、ここでやめます。次回、続き、5、6巻の3つを少なからずやりたいと思っております。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルをアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし。と、はい、また俺は本当にこれを読んだんでしょうか、全然記憶にございません。この後どういう終わりに持っていくのかが全然覚えてないです、ここまで読んでも。はい、はい、というわけで、じゃあ終わりにしましょう。はい、ありがとうございました。それではおやすみなさい。ほいじゃあ、バイバイ。